赤丸ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬窓
パンチさんと
グリーンティーです、
という感じですよね。
はい、感じですね。はい、
もうすっかり涼しくなってきたでしょうか。
そうね、
うん、
もう、はい、確か8月30日の、はい、更新した中で、
はい、前回
もう次は涼しくなってますかね、うん、みたいな話してました。
ああ、最後話してましたね。
だいぶね、本当に涼しくなって過ごしやすい感じになってきましたよね。
うん、
まあ今日のちょっと収録日に関しては雨なんですが、
はい、
ね、ちょっとあいにくの天気ですが、
まあ、まあね、
うん、なんかこの夏はあんまり暑かったというイメージないですけどね。
ああ、めっちゃ暑いのはなかったかもしれないね。
まあ、基本的には高い日はありましたけどね。
あんまりね、外出なかったわ。
あ、まあ、それでね。
うん、あ、なるほど。
家でクーラーをつけてたら、まあ、あんまり暑いっていう感じはしないかもしれないですけどね。
うん。まあ、あとはね、会社と家の往復ぐらいだとね。
そうだね。往復だけ夏を感じてましたね。
うん。
もう、都内だとね、やっぱその往復が一番夏ですよね。
夏ですね。
熱気がね、すごいから。
僕なんか、片道、ああ、かぶっちゃったんですけど、
どうぞ、どうぞ、
いつか僕から、ああ、片道25分くらいかかるんですよ。
うん、うん。
もう、会社着く頃には、ね、ベトベトみたいな、
あ、
ベトベターだっけ。
いました、そういうのね。
だね。
こんな感じですよ。服と皮膚が、
うん。ね、あ、もう、ただれた感じ。
一緒みたいな。
うん。馬馬さんは歩いて行ってるんですか？
歩いて行ってますよ。
あ、それは。
そうなんだ。
ウォーキングですよ。
いや、私も、歩いていてますんで。
デュークサライエの感じで。
そうそうそうそう。あ、時計上に上げて、こう、ニョキニョ
キ。時計熱くなるの、そうした
ら。ええ、私は歩いて15分ぐらいなので。
ああ、じゃあまあ、ちょうど一汗かく程度で。
そうですね。
ですか、
う
ん。
なるほど。会社に入って涼しいと感じるような、適度な。
まあ、ね、
う
ん、まあ、
そうそう、はい、そんな感じ。
今日はあれですよね。はい、かけらじタイムズで。なんか、はい、最新ニュースというか、まあ、9月になれば、
はい、
この話に なるんだなみたいな予想がつくんですけど、
まさに、この収録日、明日ぐらいには関東圏に近づいてくるんじゃないだろうかと言われている。
やつが来るんですか。
やつですね。
う
ん、
うわ、
やつのお話をちょっとしようと思います。
夏によって、今年は何本の傘がお亡くなりになるでしょうかというね、
そうですね。
感じがしますけども。
はい、
それじゃあ、ね。
はい。
何でしょうか、グリーンティーさん。
いや、やつは私楽しみにしてますんで。
何で楽しみなんですか。
いやいや、僕台風大好き。ああ、言ってしまった。
やつの名前が。
いや、やつ大好き。
ここで明らかになってしまった。
さあ、そんな台風のお話ですね、今日はね。
はい、すみません。じゃあ、行っちゃいましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
ということで、先ほどもですね、お話が出ましたけれども。
やっちゃいました。
本日のかけらじタイムズはですね、台風、話題の今の旬のネタですね、台風について、お話を進めていこうと思います。
はい。
で、台風なんですけれども、皆さん、ね、台風はこう、風も強くて、雨も降ってきて、外に出る気にならないなーっていう感じになると思いますが、
はい、
まあ、中にはですね、台風が好きな方もいらっしゃる。
私なんかそうですね。
どこが好きなんですか？
はい、
どこが好き？いや、なんていうか、非日常な感じ？
ああ。
が好きですね。
まあ、よく学校がね、うん、休みになりましたもんね。
ああ、そうですね、
うん。
あんまり自分が被害に遭うのは好きじゃないんですけど、ね。やっぱり学校が休みになるとか、そういうのは昔ね、はい、楽しみでしたね。
なるほど。
うん、
そんなワクワクする台風なんですけれども、一応台風の話題、まあニュースということで、今日なんでニュースで取り上がったかっていうと、先ほども言いましたけれども、まさに今近づいてきているというのがありまして、
はい、
今回取り上げるんですが、はい、まあちょっとね、あれなんですけど、井戸端カオスとちょっと被る部分というか、井戸端カオスで取り上げてもいいんじゃねっていう話題になってしまうかもしれませんが、
はい。
まあ、そこはご了承ということで。
はい。
今日は台風について、ちょっとお話を進めていこうと思います。詳しくね、取り上げていこうと思うんですけれども、皆さん台風、うん、なんで台風っていうか知ってます？
台風。
日本語的な感じで、日本語の意味ですか？
その台風という名前がついた由来。
ああ。
大風ですよね。
大風ですね。
そこの風がこう、大のように。
意味があるのか。大のようにってどういう意味だ今気づいたけど。
なんかこう、ね、こう。
大のようにね。
大っていうとなんかこう上に乗っせるみたいなあるじゃないですか。土台みたいな。
はい、
ああいうのがこう、積み重なるっていうか。
はいはい。
ああ、まあ、それでなんか規模が大きいようなものを表してるっていう感じかな。うん、
感じじゃないですか。
なるほどね。
まあ、当て字ではないのかね。
まあ、結果を言ってしまうとですね。
はい。
はい。
まあ、いろんな説はあるんですが、
はい。
現在一番有力だと言われているのは、先ほどグリーンティーさんが言ったように、当て字なんだろう。
あ、そうですか。
その当て字というのがですね、まあ、ギリシャ神話に出てくる、恐ろしい、巨大な怪物テュポンというのがいまして、
へえ、
そのテュポンの綴りが、
うん、
TYPHON なんですね。
はいはいはい。
で、英語で書くと台風、まあ台風と台風はちょっと違うっていうお話をまた後でするんですけども、
はいはい、
台風というのが、綴りで書くと TYPHOON なんですね。
あ、
なのでそのテュポンから、台風というのになって、まあ、台風という形に日本語に掛け替えられたんではないかという案というか説と、
はい、
もう一つアラビア語でですね、嵐を意味するトゥファンかな、これは TUFAN、ま、
そこだけ発音がいいですね
トゥファンっていうのがありまして、
はい、
それが東洋に伝わって、そこから、トゥファン台風となりましたという説。だからこの説で言うと、英語の台風と、日本語の台風は別々で伝わったので、そこにつながりは実はないですっていう説のその2通りがあるんですね。ギリシャ神話とアラビア語の、うん、2通りがあると、
はいはいはい、
というのがありまして、まあどういった意味かというと、まあ意味は多分特になしなんですかね。昔は日本では台風のことは、野分けとか野分けって呼ばれてたらしいんですよ。
あ、
それは、草の、野の草を吹いて分ける。ふわーって分けていくことから、うんうん、野原の野に分けるっていう字を書いて、野分け、野分け、
うん。
と言われていたそうなんですが、明治時代から、まあ、変わってきたと。
はい。
愚風と呼ばれるようになって、それが台風に変わったと。
うん。
いうふうになっているんですが、まあ、名前の由来はこの、程度にしておいてですね。
はい。
今日は、世界の熱帯低気圧を取り上げようと思うんですが、
うん、
皆さん、ちょっと中学時代に戻っていただきたいんですが。
嫌です。
嫌とか言わないの。
はい、
ですね。
思い出したくない。トラウマがあるとか言って、何もないですけどね。
世界の、熱帯低気圧の呼び方っていうのがいろいろあったと思うんですが、皆さん覚えてますか？
熱帯低気圧って、
はい、
その中で台風っていうのがあるんですか？
そうです、そうです、ね。世界には熱帯低気圧がまあいろんなところで発生するじゃないですか。
はい。
はい。
その熱帯低気圧の名前というのが地域によって異なりますよ。で、日本付近のアジアでは台風と呼ばれています。
はい。
では、それ以外に呼ばれ方、
ハリケーンとかじゃないですか。
おお、いいですね。アメリカではハリケーンですね。
うんうん、そうだね。そんなの聞くな。
はい。他には
あとなんだろう、サイクロンとかそういうのあ
って、おー素晴らしいです、
ね、ああ武器の名前だね。
怖いな
絶対わかんないか、ね、サイクロンとか言って
任天堂64の知ってる人じゃないとダメですね、それは。
そうですね、パーフェクトダークという
サイクロンって聞くと私はどっちかというと空気掃除機、
ああダイソンの、
うん、
ダイソンの掃除機ってサイクロンなんだっけ。
サイクロン方式ですよね。
あ、そんな、あ、そういう名前なんだ。方式の。
うん。
ああ、目詰まりが起こらないとかやつ
だよね。そうそうそう。ただ一つの掃除機。
なるほど。
ね、ダイソン。
熱帯低気圧だったんなら。すごい。
その3つが挙げられるんですが、実はですね、私たちが習った時って、もう一つあったのって知ってました？
もう明日知らないな、忘れたのかもしれない。うん、
一つは、オーストラリアの方で、ウィリーウィリーっていうのが、
ああ、なんか聞いたことあるな。
聞いたことあるね。
うん。
で、ビジュアルの140ページくらいじゃないですか。
はい、だからビジュアルって言ってもわかんないからね。あのね、社会の教科書のビジュアルっていうのがね、皆さん知ってる方は、まあ多少いらっしゃると思いますが、そこの中に書いてあるんですが、ウィリーウィリー、私は勉強したときに、熱帯低気圧の名前だと習ったんですが、
うん、
実は、その情報は間違いなんですよ。
何？温帯低気圧だと。
いえ、そういうことじゃなくて。
あ、違う。
ウィリーウィリーじゃなかったってことですか？
ウィリーウィリーっていうのは、どうやら、アボリジニ、先住民のね、アボリジニの言葉で、チリ旋風、人旋風、ダストデビルって言われるもの。を、はあ、表
した砂嵐みたいな。
そうですね。
あ
なので、台風と同じ気象現象であるというふうに紹介をされていたんですが、実際のところ、全く違うもの。そうです。
あ、なんだ、そうなんだ。
はい。
じゃあもう、はい、全然違うじゃん。
そうなんですよ。だから、大きな誤りなわけで、
へ
ー。で、オーストラリアでいう熱帯低気圧というのは、サイクロンなんだそうですね。うん
ああ、じゃあサイクロンでいいんだってことだ
よ
ね。
はい、はい。ということは、世界の熱帯低気圧を分けるとすれば、
うん、
台風、サイクロン、
うん、
あとは、ハリケーンですね。
はいはいはい。
ちょっと忘れてしまいましたけど、
はい、
3つに分けられるということなんです。
うん、
でも、それぞれ3つに分けられると言いましたが、実は定義がそれぞれ違うんですね。
あ、そうなんだ。呼び名が違うだけじゃないんだ。
呼び名が違うだけじゃないんです。で、台風っていうのは、定義が、まあ、太平洋は南シナ海、
うん、
赤道以北、東経180度、以西、100度以東で発生する熱帯低気圧で、
場所が違うって。
ビジュアルを読んでるんですか、それ。
ビジュアルを読んでるわけじゃない
まだ持ってんのかよ。
熱帯低気圧で、場所も違うんですが、最大風速。
はい、
の10分間の平均が34ノット、だいたい秒速で表すと 17.2 メートル以上のものを指すのが台風なんですね。
うん、17.2 メートル以上、秒速、はいはい、
秒速 17.2 メートル以上が台風、
はいはいはい、
そしてハリケーンというのは、大西洋北部、大西洋南部、太平洋北東部、太平洋北中部で発生する、うん熱帯低気圧で最大風速が64ノット、時速で言うと119キロ以上のもの、
うんうん
うん、を言うんですね。だからその時点でもうその最大風速が、まあ違うわけですよ。
今のさ
最低風速じゃなく最大なんですか？
あ最大風速です。
さっきのやつは最低風速だったんだっけ？
さっきのやつ台風のはさっきのやつも最大風速です。
最大が秒速 17.2
メートル以上。
え、そう、あ、以上なんだね。
はい、
じゃあ最低、
はい、
最低なの。
まあまあまあ、そうですね。その、台風の最大風速の中で、一番大きいのが 17.2 メートル以上だったら、台風なんです。
なるほど。最大風速の最低値っていうこと
ですね。そうそうそう、そういうことです。だから、ちょっとね、聞いてる人はちょっとこんがらがるかもしれないですが、その一つの台風というか熱帯低気圧の中で、まあ、秒速が 17.2 メートル以上であれば、もうそれは台風ですよっていうことですね。
はいはいはい、はい。
で、それが、時速119キロメートル以上だと、
どっちが速いんです
か？これ、計算してみないとわからないですね。
めんどくせえ。
計算してみます？これ。
いや、でもノットでわかるじゃん。さっきの。
あ、そうですね。
明らかにハリケーンの方が。
そうですね。
3倍くらい違うんじゃないですか。
で、台風が34ノットなので、まあ倍ぐらい違いますよということですね。で、サイクロンに関してなんですが、サイクロンはちょっとね、情報が少なくてですね、強さで見ると、これは34ノットかな？
うん。
34ノット以上、64ノット以下で、分類としてはトロピカルストームというらしいです。
うん、
なんかデザートみたいな。
トロピカルストーム。
甘そうだね。
で、カテゴリー1と呼ばれる、まあそこからおそらく、こう、本当のサイクロンと呼ばれるものは64ノット以上。つまり、まあ、 ハリケーンと同じぐらい。
はあはあ、
で、まあ、あの、発生する場所はもちろん、サイクロン違うんですけれども、インド洋北部、インド洋南部、太平洋南部で発生するものがサイクロンと呼ばれているんですね。
うん、はあ、なんでそんなややこしいさ、言い方になってんだろうね。
そうなんですよね。
もうみんなね、じゃあサイクロンだったらサイクロンで言いやいいのにね。
うん、そうなんですけど、うん、まあ、あれですよね、言ってみれば、こう、リンゴを見て日本人はリンゴって言うけど、外国人、アメリカ人が言ったらアップルみたいな。
いや、でもさ、でも呼び名が違うだけじゃないんでしょ？なんかもうちょっと細かい。
まあまあまあ、まあでも、だから被ってますよね、でも。
ハリケーンとサイクロンに関しては、速度は一緒なんですよ。
うん。
でも、まあ、発生する地域で、ただ違う、名前が違うっていうだけなの。まあ、そこをね、どういう定義にするかっていうお話なんですが。
なんかでも、感覚的にはさ、リンゴ、300g 以上だったらリンゴで、300g 以下だったらアップルみたいな、そういうとこあるじゃんか。
それは確かにね。
ね。
まあ確かにそうなんです
けど。ややこしいなという気がする。うん、はい。
でも、そこ、一つ、まあ、押さえておいてほしいのは、
はい。
先ほど言ったんですが、日本の台風、
うん、
大の風と書いて台風というものと、
はい、
アメリカで台風って呼ばれるものがありますよね、うん、
はい、
それは一見同じものを表しているのかと思いきや、
うん、
実は国際分類での定義は違います。
うん、何だと。
で、先ほど日本の台風は、34ノット以上と言いましたけれども、
はいはい
はいはい、台風の方はハリケーンとサイクロンと一緒で64ノット以上のものなんです。
うん。ってことはもう台風だけ定義が違うんですね、じゃあ。
速度で言えば台風だけ違います。
う
ん。
うん。
つまり、台風とハリケーンとサイクロンは
、なんか意識したね、今、発音。
その3つに関しては速度は実は一緒なんですけれども、はい、発生地域が違うということで、呼び名が違いますよというふうなことは、押さえておいてください。
はい。
はい。
なるほど。
はい。
それでですね。
はい。
皆さん意外と知られていないのが、台風には名前がついているということなんですが。
はい。
皆さん台風に名前ついてるって知ってました？
それは、18号とかそういうことじゃなくて。
あ、そういうことじゃなくてです。
でも、ハリケーン、カトリーナとかなんかあったよね。そういう名前のこと言って
る。はい。うん。
そっちは有名なんですよ。ハリケーンとかには名前がついてるのは皆さんご存知かと思うんですが、
はいはいはい、
アジアの台風にも名前が毎回ちゃんと付けられてるんです。
へえ、それでもニュースでは読み上げられてないんですよね。
そう、読み上げられないんですが、実はついていて、今、収録日、まあ今8月30日なんですけれども、
はい、
で、関東圏に向かっている台風11号ありますよね。
はい。
台風11号のアジア名、はい、黒番というらしいです。
黒番。黒番。
それ、なんなの一体。
え？何なのって言われても名前ですか？
いや、カトリーナとかはさ、人の名前じゃんか。
うん。
黒番って
何？黒番ってどういう名前なんですか？
黒番、確かね、その名前を手つける、規則っていうか、その一覧があるんですよ、確か。
はい、まあ、はい。
その中から、今回は、よし、黒番だっていう風に、つけるらしいです。
そいつは誰なんですか？
人なの、それは。
つける人？
いや、黒番っていうのは、人の名前なのかね、と。
黒番、どうなんだ？
なんか、アジアだから、アジアの系列の人の名前をつけてるとか、そういうことではないの
かな。わかりました。黒番。カンボジアの木の名前だそうです。
ああ、木なんだ。植物の名前がついたやつ、ね。はい、
植物の名前がついたりする。で、まあ、それは何に載ってるかというと、ウィキで台風って調べてもらうと、
はい、
アジア名一覧っていうのがあるので、そこを押してもらうと出てくるんですが、そこにね、もう本当に、いっぱい書いてあるんです。で、それぞれいろんな国が、台風の名前を付けようということで、それぞれの国で出してるんですね。
本当だ。いろんな名前があるな。
そうなんです。だから、カンボジアで言えば、ダムレイ。それは意味は象ですよ、とか。日本は、天秤とか出して、まあ、天秤だから取りましたよ、とか。そういうのが、こう、いっぱい、 ブワーってある中で、今回は木の名前、黒板というのが選ばれましたよってことですね。
うん。
そういった、こういったね、全部で140種類の名前があるんですけれども、その中から一つ選ばれて、付けられると。
なるほどね。
いうことなんですね。で、まあ、アメリカの方では、ABC 順に、要は、こう、出てきた順につけて、その ABC から始まる、男女の名前を、どんどんつけていくと。
はい。
いうことなんで、まあ、ちょっと付け方が違いますよ、っていうところがあるんですね。
知らなかったですね。
なかなか、台風に名前をつけるなんてね、まあ、誰がやり始めたのかもわからないですが。
うん。
親近感持とうと思ったんですかね。
うん、まあ、日本ではね、全然そんな、親近感持つようなこともしてないですね。
まあ、まあ、あんまりニュースでは言わないですからね。完全に、大型の台風18号が、みたいな感じにな
ってるから、ね。そうですね。何号がって言われた方が、どっちが先に生まれたかがわかるからね。
そうですね。
うん。はい。
まあ、でも、まあ、名前をつけて親近感を持って、台風とどう接していこうと思ったのかはわかりませんが。まあ、台風とね、これから9月に入ると、台風非常に日本に接近する割合が多くて、特に沖縄とかはね、すごい被害が。
うん。海沿いはやばいよね。
そうですね。
なので太平洋側の人たちはね、特に気をつけていただきたいんですけれども、
うん、
あと、ニュースの時に、大型のとか、超大型とか、言ってるの聞いたことあると思うんですが、
はいはいはい、
あれも、あれって、どういう風に判断してるか知ってます？
それは台風の半径とかじゃないの？
あ、うん、そうなん
ですよ。あ、すいません。いやいや、普通に勘だったんですけど。
まあ、強風域。
はいはいはい。
まあ、強風域っていうのは風速15メートル、秒速15メートル以上。風速、15メートルパーセカンド以上の強風域の大きさによって、大きさの階級が決まってくるんですが。
はいはいはい。
実はですね、ちょっと前まで、まあ、2000年、ちょっと前じゃないな。もう9年前になるのか、これ。
まあ、2000年も2009年ですかね、今年。
そうですね。2000年の6月1日までは、
うん。
ごく小さいとか、小さいとか、中型っていう言い方をしてたんですね、台風に対して。うんうん、
はい。
なので、小型で弱い台風が、とか、大型で波の強さの台風が、とか、いう風な表現をしてたんですが、
はい。
いくらお前、小型で小さいっつっても、台風は台風じゃねえかっていうことで、
うんうん、
こういう表現では危険性を過小評価した人が被害に遭う恐れがあるだろうと。
まあ確かにね。
まあ気象庁がしまして、で、2000年の6月1日から弱いとか、波のとか、小型とか、中型とか、いう風な表現を一切取っ払いまして、
はいはいはいはい、
普通の、半径風速、15メートルパーセカンド以上の強風域の半径が500メートル以下のものに関しては台風と呼ぶようにしました。
うんうん、
で半径が500メキロメートル500キロね500キロから800キロの間では大型の台風、
はい、うん、
で800km 以上のものが超大型の台風というふうに、3つに分けられるようになったんですね。
ああ、それで最近はなんかこう強いとかばっかりしか聞かなかったんですか。
そうですね。
強いのばっか来るな、みたいな。
そうだね。そういうイメージ少ねえ。
ありますよね。
で、その、弱い波の強さっていうのはなくなったので、強さで言えば強い、非常に強い、猛烈な、この3つ。
はいはいはい。
全部強いじゃないですか、もう。
はい。
ね。
多分よく聞くと思うんですが、なので、この、3つと、2つの掛け合わせで、台風の強さを表すようになったと。いうことがありますので、
うんうん、
皆さんもですね、まあ、これを聞いて、台風が近づいてまいりましたって言われたから、ああ、大して強くねえんだなって思わないでほしいんですが。
逆にね。
台風ってだけだったらあんま強くねえのかなみたいな。まあ、決してそんなことはないので、
まあ、 日本もそういう場合はね、ハリケーンというふうにしたらいいよね。強そうじゃん、なんとなく。
なんかね、過去的にね、なんか、うん、ハリケーン強えな、みたいな感じで。
うん。
まあ、そう、台風を見くびらずにですね、皆さんちゃんと対策をとって、ね、台風に挑んでいただきたいと。
対策を取ってって言われてもね、できることって限られてるからね。
まあまあそうなんですけど、でも台風で停電したりとか、あとは水害っていうのは非常に多いですからね。うん、それで、うん、この前もね、中国地方の方で、ちょっといろいろ大変な、あれは台風じゃないですけどね。いろいろありましたから。うん、皆さん、ぜひ防災グッズみたいな。
はいはい。
このまま家に一個は置いとくように。していただきたいなと思いますけど。
はい。なんか、毎回、どっかの国の方が喋ってるみたいですね。なんか、この前も選挙に行きましょうみたいなこと言ってましたよね。
選挙行きました皆さん。
選挙に行きましょう。
それは行きますよ。
選挙ね、今日8月30日は選挙ですから。
うん。
皆さんね、まあ、選挙
これ放送されてる時には、もうちょっと選挙のこと忘れて、
ね、うん、うん。もう決まってるからね。
うん、そうですね。
だから、冒頭でもあんまり言わなかったんですけど。
うん。
皆さん、ぜひ、選挙に行って、台風の対策をすると。
はい。でも、あまり最近台風来ないことないですか？特に、関東地方なんかっていうのね。
だから、久々に今回来るかなっていう。
そうですよね。いや、ここ数年、そんな巨大というか、強い台風とかが、関東地方を襲ったっていう、記憶がないんですね。
ないですね。
うん。小さい頃、まあ、小さい頃は、関東地方にいなかったですけど、小さい頃のがたくさん来てた気がする。
ねえ、なんか確か中学か高校の時ぐらいに、すごいなんか豪雨になってね。
ああ、ありましたね、そういうこと、ね。
私、豪雨の中、自転車で家に帰りましたからね、7キロ超えて。
酸性雨で骨が溶けちゃうよ。
ああ、トロトロトロ、うえー、家に帰れない。違うでしょ
まあ、帰れてますからね、大丈夫だよ。
まあそんなこともありますので、いや、はい、ないけどね、溶けやしないけど。
まあ、溶けるのは一人しかいませんから、
ええ。雨の災害というのは、実は非常に怖いものなので、はい、皆さんも対策をしっかりと行っていただきたいと思います。
はい。
はい。はい、やはり台風っていうのは怖いもんですよね。
怖いですね。
うん、もうね、生きてるっていう実感がありますよね。
過ぎたね。
そうですね。なんか台風。
我々は生きているんだというね。
そうやね。なんか終わった後、うん、台風一過のやっぱ晴れ空はすごい清々しいしね。
スタートしますからね。
なんかこうそう、ね、そういう時があるからこそ、青空っていうのはね、美しいんだなという。
うん。
ああ。いいことですね。まあ、
なんだな、そういうところで趣を感じるっていうかね。
はい。厳しく思いて、しみしみみたいな。
感じつつ。
はい。
今日の井戸端カオスは何するんですか、うん、
今日は、いろいろね考えたんですけど、
はい、
生き物の話にしようかなとは思ってるわけですよ、
はい、
で、まあ簡単に言うとあなた生きてますかっていうことなんですけど、
簡単に言い過ぎだね今ね、
でも実はめちゃくちゃ難しいですね、
難しい問題ですよ、いや目の周りにあるものね、我々は生き物だ生き物じゃないんだっていうふうに簡単に見分けますけど、
はいはい、
で一体何がその判別基準になっているのか、実はね、はっきりと言えないんじゃないですか。
そうですね。
なのでなかなかそういった話、
はい、うん、面白そうな話題ですね、はい、
してみようかなと、
はい、
まあ、1回で終わるかどうか分かりませんが、はい、長引いたらまた私が次やるときに ね、
壮大な話ですからね、
はい、
もう、まあ、ちょっと我々3人が人類をこの秘密を解いていくというね、神へ挑戦するという、そういうラジオになってるんです
けど。うちってなんか世界、なんちゃらなんちゃらみたいな番組でしたっけ
万物創世記みたいな。
多少ね、今回に限ってそういう感じになってるよね。両方ともサイエンス。
台風で生き物って、ね、万物創世記ですね。
万物創世記か不思議発見ぐらい。う
ん、いやもうそんなね、大それた。大層なラジオじゃないですけども。
はい。
うん、
じゃあ、そろそろ。
そうですね。
井戸端カオスに。
行ってみましょうか。
はい。
井戸端カオス。
はい。井戸端カオスです。今回は、 まあ、先ほど生き物に関する話というふうに言ったんですけども、はい、まあ最近になってインフルエンザがねまたね流行りだして、
そうですね。
で、まあ、新型インフルエンザのウイルスがねだいぶ若い人に結構若い人が結構かかってるという話ですよね。で、まあ、生き物に関しての話でまず僕が最初に考えたのはちょっと幽霊の話をしようかなと思ったんですよ。
ほうほうほう。
つまり生き物っていうのはどういう定義か分かんないですけど、例えば実際私見たことないですけど幽霊というのはなんか浮遊していて、
うん、
でなんか意志を持っている、
うん、
なんか気体の生き物だと考えられないかな、
そういう定義があるんですか。
いや、そういうふうに思ったんですよね。
つまり、ああ、そういうことね。はい、
我々が生き物っていうふうに言う場合は個体じゃないですか基本的に、
はい、
だけど常温で気体の生物がいてもいいんじゃないかなと思うわけですよ、
うんうんうん、
そうするとこう意思を持って気体で動くやつがいるかもしれないと、
うんうん、
まあ、そういうことを思ったわけなんですが、じゃあ生き物っていうのはじゃあ何なのっていうそこの定義に戻るときに、
はい、
それだけで一番組できそうだと思いまして、
そう
です
ね、
なるほどなるほど、
今回は、まあ、そういう幽霊とかの話じゃなくて、はい、生き物と生き物じゃないものっていうのは現実今の科学ではどういうふうに、意味付けられているのかっていうのをちょっと探ってみようかなと思います。
おー、はい、なるほどね。
で、はい、不思議発見みたいな、不思議発見というかやっぱ万物創生か、
ね、なんかナレーション入れたいねこれね。
で、まあ、最初のウイルスの話に戻るんですが、ウイルスっていうのはある今支配的な説によると生物じゃないんですよ、
う
ん、で、うん、我々いつも生き物っていうのを考えるときにどういう点で分けてますか。例えば目の前にあるキーボードとかね、パソコンなんか生き物じゃないと思ってますよね、
うん、
でも、まあ、外を見れば飛んでる虫とか犬とかそういうものはみんな生き物だとパッと見ただけで分かるわけじゃないですか。
はいはい
はい。
で、何がじゃあ生き物で何が生き物じゃないかっていうのはどういうふうに、うん、判断してます？
あ、自分がですか？
はいはい。
なんだろうな。
我
々って有機物でしたっけ？
有機物、有機物、うん、ちょっとなんだっけ有機物って
。有機物、無機物あるじゃないですか。
あ、ありますね。はい、有機、有機。うん、うん、ありますね。無機化学ありました。
これ要は、なんか、なんだろうね。え、なんだろうね。あれだよ、自分の意思を、持った個体だよ。
うん、ああ、意思を持って動いていると。
はい。
でも、虫とかって意思は、あるかわかんないんじゃないですか。だって、あれ、あんなの、行動パターンとか、プログラムでサクッとかけちゃうくらい単純な、ね。
うん、まあ、そうね、そこ、まあ、虫で言うとどっちつかずってとかあるけど、例えば植物はどうなのかっていうことを意思を持ってないと思いませんか？
持ってないですね。ただでも、その、生きるっていうか、循環するっていうか、なんかありますよね。うん、一連のフローみたいなのが。
あ、そうですよね。
それを繰り返してるものが生きてるってことなんじゃないですかね。
うん。で、まあ、我々知っているもの、生き物として習ってるものは生き物だと思ってるわけですよ。
うんうんうん、
働く自動車とかで見るやつは生き物じゃないと思ってるわけですね。対して図鑑とかに載ってるやつは生き物だと思うわけですよ。
うん、
で、まあ、その定義は、まあ、一番今支配的なのは、細胞があるかどうかで決めると。
あ、はいはいは
い。いうのが一つの、大きな定義の一つになってるみたいですね。つまり、細胞があるもの、まあ、細胞っていうのが、その生物の一番小さい、基本的な単位。うん、なので、細胞を持ってるものが生物だ。で、そうでないものは生物でないと。で、細胞っていうのは、先ほど言った代謝の機能とかですね、自分を複製して子孫を残すとか、あとは成長するというような機能があるわけなので、
はい、
そういう機能を持っているっていうことで、まあ、細胞があるなしで判断すると。
はいはい、
ただ、こういうことを言ってしまうと、さっき言ったウイルスっていうのは、実は細胞がないんです。で、ウイルスっていうのは、人の、例えば細胞とか、他の細胞にくっついて、
ああ、感染するんです、ね。
感染することによって自分を増やすんですよ。
ああ。
で、今のインフルエンザウイルスっていろいろ亜種が出てて、進化をしてるわけじゃないですか。
はい。
そうそう、生き物ですよね。なんか我々のイメージからすると。
うん。
うん、
だけども、細胞自体はなくて、ただ、遺伝子っていうのはあるんですね。自分を進化させるための設計図というか、自分自身の設計図は持っていて、うん、でその遺伝子っていうのを他の生物に、まあ、くっつくことによって、まあ、多少書き換えてで進化していくと、また突然変異が起こるということなんですよ、うん、なのでまあ我々の感覚からすると生物だと思っているものも、まあ、実は、まあ、ウイルスなんて僕は生物だと思ってたので生物じゃなかったんだと、うん、この細胞があるかどうかっていう判断基準だとそうだということになりますよね。
はい。
で、そうなるとこうその細胞説は多少無理があるところがあると。
なるほど。
で、まあ、他にももうちょっと大まかな分け方として、
はい、
まあ、先ほど言ったあの代謝をするということ。
はいはいはい。
つまり生命を維持するための何らかの機構がある。で、自己複製の機能、それはコピーの機能ですね。
はい。
で、あとは成長するっていう3つの機能は、実は細胞じゃなくてもこのウイルスは満たしてるわけです。
はい。
はいはいはい。
ウイルス自体は他の細胞にくっつかないとその働きはしないけれども自分をコピーできるし成長もできると。で、代謝もできるわけですよね。さて、じゃあそうなると生き物って何なんだと、
はいはい、
いうまたこう問いかけに戻ってきちゃうわけなんですよ。
はい。
ね、で私話してるばっかりですけど、
はい、
ちょっと難しいですかこれ。
いや、まあまあまあ、でもあの我々は聞いてて面白いですよ。
あ、そうですか。
はい。
はい。
皆さんさっき言っていた代謝っていうものをがあるものっていうのはまあそういうふうにして広がっていくわけですよね。ウイルスとかもっと他にもいるかもしれないと。でそこで、はい、いろいろ我々の想像を絶する生物が他にもいるんだということをちょっと紹介したいと思います。そういう意味でね、
は
い、
ちょっとホラー的な
要
素が入ってくるわけですか、
はい、
ここから、
まあ地球上の話だけにしときますが、宇宙にどういう生物がいるか分かりませんのでね、
はい、
で地球上にいる限りは、まあ、水ベースの生物がほとんどですが、
はい、
その中で例えばものすごい酸性の液体の中で生きていけるような生物っていうのもいると、
は
い、どんなのがいるかっていうと、まあ、酸性だとなんだ pH とかで測るわけですよね、
はいはい、
あんまりよく覚えてないですけど
pH の
pH が小さい、
はい、値が小さい方ですね。
そうね、pH1 近くで、1とか2とかで、
はい、
1とか2とかかなり強いですよね、酸性。
強酸ですね。
強酸に入ってくるわけですか、うん。その中で生きていける生物で、我々の身近にいる生物が実はいるんです。
まさか。
幼い頃に買ったことがあると思いますよ。
あ、びっくりした。買ったことがあるのか。あいつじゃねえわけだな。
いや、あいつは人じゃないですよ。
いやいやいや、やつですよ、やつ。
G ですか。
G ですよ。G は水の中だと死ぬんじゃないの、あれ。
いや、水の中でも生きるでしょ、G は。
あ、そうなの？
沈めてたら死ぬんじゃないですか。
何千年も生きてきたやつですよ、やつらは。
まあ、G はね。
聞いてる皆さん、G って言って分かってますかね。
分かると思いますよ。何千年も生きてるとか言ってるしね。
お母様方が嫌いな、ね、茶色い G ですね。
うん、あれ、2億年くらいでしょ確か。恐竜よりも古いくらいでしょ。
うん、そう。
でも、奴らは洗剤かけりゃ死ぬからね。
洗剤って結構、うん、あれはアルカリとか酸とかの、まああるだろうけど、もっとね、抗菌的なのが入ってるのかな？
油が抜けるから死んじゃう。
ああ、そういうことなんだ、あれ。油なくなると死んじゃうんだろ
う。油、要は上のコーティングの油がなくなって、なんだったっけな？確か油がなくなると、あ、違うか。なんかね、空気、呼吸するところが詰まるんだっけな？
へ
ぇ何かで、死んじゃうんです、すぐ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。
いや、G ってね、いろいろ伝説をね、出してる生物ですからね。頭ちょん切ってもしばらく生きてるちじゃないですか、あれ。
うん。
うん、
まあ、怖いよね。
脳が胸のとこにあるんですよね、あれ。
だから、確か、新聞で叩いて潰しても、メスの場合だと、 そこからいきなり卵が孵化して、子供たちがブワーっていくので、潰さない方がいいとか言います。
いや話してて気持ち悪い話になってき
た。やめましょう。はいはい。私たちの身近なもので買った
こと
ある。
まあ、小さい頃に多分見たことはあるし、買ったこともある。教科書にもいるみたいな感じの。
なんだろう、ダンゴムシとかですか？
いや、水の中に生きる生き物ですね。
あの、ダンゴムシ買わないでしょ
買わないけど、手の上とかにね、乗せたりとかしました。
はい。
水の中にいるもの、ザリガニ。
あ、ザリガニはわかんないですけど、ザリガニではないですね。私は今言おうとしてる。
甲羅溶けちゃうか。
あ、そういうものはやばいかもしれないですね。
じゃあ、え？魚系ですか？
あの、中学、魚系です。中学受験とかでよく出てくる。
メダカ。
そう、メダカなんですよ。
おお、マジで。
メダカは、
そんな強いん
？2で生育できるんです。
あ、へえ、そうなんですか。すごいんだね。
ですよね。で、やっぱりそういう、こう、なんでそうなってるか分かんないけど、でも何らかの原因というか目的があってなってるんじゃないかなと思うんですよね。そういうところで生きていけるように。
うん、
でその辺あたりはよく細かく解き明かされてないんですけども、まあ、今は例えば酸性の液体の中で生きていけるっていうものもありますけど、他にもものすごい高温 の、 あの中で生きていける。これは生物というか菌なんですけど。
菌
ほうほう、はい。100度以上のところで。あのずっとそこ100度以上で死なないんじゃなくて100度以上のところを好んで生きるとそういうような菌がいたりとか、まだまだその人間の常識を疑うような、例えばもっとある言うと、あの放射線を強い放射線を浴びると普通人間の中に細胞の中にある遺伝子が破壊されちゃうんですけども、それに対しても耐性を持っているそういう菌がいたりとか、本当にまだまだその知らない部分というのはかなりあるわけですね。で、菌なので、まあ、いわゆる生物なんですが、あの細胞がも、細胞も、ん？菌って細胞ありますよね、多分ね。
あるんじゃないかな。
ありますよね。あの、だって、キノコとかってそうだもんね。
カビとかそういうのでしょ。
そうだよね。だから細胞多分あると思うんですが、うん、ありますね、細胞があるわけで、そういったものは生きていける。はい、で、まあそういう、今回はいろいろなその生物の定義っていうのがあるんだよっていうところで終わりにしたいわけなんですけど、
うん、
はい、
最後にもっともっとその規模の大きい話があって、
はい、
皆さんガイア仮説と聞いたことありますか？ガイア仮説。
ガイア仮説、
はい、ガイア、
なんだそれ。ガイアの
夜明け。ガイアの夜明けですか？
あ、それになんか近いんじゃないかと。それに多分関係すると思うんですけど、うん、今あの単体の生物の話をしたわけですけど、これをガイア仮説というのはものすごく巨大なことを言っていて、
はい、
地球自体は実は生物だというふうに言っている仮説なんですね。
手塚治虫の火の鳥じゃないですか。
あ、そうそうそうそう、それなんですよ、モーロー。で、地球自身も何らかのこう代謝、つまりそれは例えば、うんうん、あの海、この水が蒸発して雲になって、で雲から山に雨が降ってっていう水の循環であるとか、うん、あとはまあ、海流の循環なんかありますよね。黒潮、親潮とか、
うん、はい
はい。あとは偏西風に乗って空気が流れるとか、先ほどの台風の話もありますけど、はい、そういうふうにしてこう、太陽からの熱を地球全体にこう分配してるとこ、働きがあるわけですよ。そうなると、うん、やっぱり生き物としての働きをしているというふうに考えることができると。で、さらに、その一つ一つの細胞として我々が生きていて、で、我々は食物連鎖の中で、こう、あるサイクルで生きてるわけですよね。
はい、
で、それを分解する、あるいは死んだら分解するバクテリアがいるとかですね、そんな感じで、まあ、一つ の、 そのシステムっていうのかな、
うん、
生き物っていうか、まあ、システムなんですが、そういうものとして地球はいると。で、そうなると、
もっともっと大きくも考えられるようになりますよね、はい、そうですよね、そういう、その流れでいくと、
はい、そうですね、
宇宙はとかね、そういうことになっていくわけですが、まあ、あの、あんまり大きくしすぎると。あの今回私の喋る範疇を超えちゃいますのでは
い、はい、
まあ、そういうその仮説もあるんだよということ
で、
でその仮説の中で一つ、これは環境保護団体かなんかが言ってることなんですけど、
はい、
我々人類の立場はどうなんだということを一つ提案というか提唱しているんですが、
はい、
我々人類は地球が生命だとしたら癌細胞だと言ってる人がいるんですよ、
はい、うん、
それは何かというと、まあ、言いたいことは分かると思いますけど、
はい、
まあ、今増えすぎてるわけですね、人類が、
はい、
で癌細胞っていうのは その栄養分を通常の細胞よりもはるか多くどんどんどんどん集めて自己増殖を無限に繰り返していく細胞なので、はい、それにこう見立ててね、自分からこう自分自身地球という地球自身から生まれて、でやがてその地球を、まあ、今環境問題とか言われてますけど滅ぼすと、
うん、
そういう存在なんじゃないかみたいなこともね言われて、
なるほどね、マトリックスのエージェントスミスがあの捕まったモーフィアスにからこうザイオンへのアクセスコードを聞こうとしたときに言ったセリフですよね君たちはがん細胞なんだみたいな
言ってたね、確かに
言ってた
よく出てきたね今ね
環境保護団体の人だったんですか、
はい、
まあ、そんな、そうですね、ことも
言われ、うまいこと言うね、
うん、
まあ、この辺でね私も今日は締めようかと思ってますが
なんかでも
今日なんかあっさりしてる、
いや、いろいろね、今回は結論の出ない話なんですよ。
は
い、
あ、まあまあ。
だから。
後味がさ、
はい、
俺って幹細胞なのかよ、みたいな終わり方じゃん、なんか。
いや、まあ、それは一つの説であってね、あの、はい、強烈な人が言ってるだけだと思ういうふうに考えることもできますので、まあ、あんまり気にしなくていいんですけど、まあ、そういうふうにこう、生物っていうものは我々一般的に考えているものよりも、よりもっと深いもので、はい、その分類するだけでも、そう答えが出ないものなんだと、いうことをね。もう一度確認してもらって次、なんだ機体の生物とかそういう話ちょっともう少しね空想科学の話にしていきたいかなと思っておりますよ
なるほど、これはじゃああれですね、生物のお話第1回ということですね、
そうですね、第1回に
幕開けですね、
はい、
今後ねどんどんどんどん続いていく、いやでも面白いですね、こういう話はなかなか興味深いというか、
うん、
うん、ありがとうございますね、
はい、
あとは皆さん興味持っていただければ
そうですね、いや、興味ありますよ、これは。
一応、あれですもん、あれですもん、登録者のサイエンス部門で登録者ありますからね、ここ
に。ああ。まあね、今回はサイエンスだらけですがね。時々は先週のね、ノリピーみたいな話もしますけど。
あれも一応ね、練習としてね、はい、話す練習としてやっていきたいと思います。はい、そうですか。いや、面白かったです。
はい、うん、以上になります。
はい、というわけで井戸端カオスでした。
はい、
はい、なんかちょっとテンションが低くなりつつある感じじゃないですか。
私喋るとね、いつもそういうオチになるのかな。
いやいや、でもあの
考えさせられる感じで、
うん、
ね、
はいはい、
我々も同時にこう考えてしまうみたいなね。
でも、
ま
あ、
うん、どうぞどうぞどうぞ。
あ、いやいや、でもなんかなかなかこう本当に興味深いというか、今まであんまりね、自分たちにこの、3人で話すときにこんな話にはなかなかならないですからね。
まあこんな話をね、急にこう、周りの人と、職場の人とかに行ったら、なんかちょっと自己啓発の本とか差し出されそうなね、お前大丈夫なのかみたいな。
大丈夫みたいな感じになるけど、いや、でもこれは、
本当に、みたいな、
なかなか掘り下げていくと、結構本当にね、
こういうのを、
ね、
なると
真面目に話すっていうのもいい、うん、いいかもしれない、
ね。なかなか、面白い切り口をしてみたかなと。うん、いうふうには考えてますね。
さすがグリーンティーさんですね。
いえいえ、そういうことを言われて、でも、ね、大量に困っちゃいますよ。
今後もぜひ続けていただきたいという意味でね。
あ、ありがとうございます。
シリーズものですから。
そうですね。
はい、まあ、あまりやりすぎるとね、なんか、宗教団体みたいになっちゃいますから。
みんななっちゃうからね。適度に
そうです、ね、
私のようにね、ワクワクさんのネタとか、ドラえもんのネタとか入れていただくと、
まあ、そう、あくまで客観的な話ですからね。
そうだね、これがあるからってことで、なんかこう、じゃあこれを改めましょうとかっていうことを、こう諭してきたりしたら、ちょっと宗教っぽいけど、はい、一切その、うちら言ってる話で、別に皆さんがね、何一つ実践することはないので、
そうです、解説みたいなところですから、
そうですね、
この世の中でこういうこと言われてますよっていうのを、まあ、今回、説明っていうかね、そういうところです。
そうです
ね、
はい、お便りはまだ来てはないんですよね。
うん。うん、
ガーン。
まあ、ね、そんな。
まあまあ、そんなにね、すぐに、まあ、来るものでもないですし。
ね、フォームをまずね、作り、
そうです、
ね。そうです、そうです。環境が整ってないってありますからね。
そうそうそう。
環境を整えて、皆さんにもっとどんどんね、口コミで広げていただいて、
はい、
こんな番組あるよ、みたいなことを言っていただければ、こう、どんどん広がって、うん、またね、作っていただいたフラッシュ時計も、皆さんにお送りすることができると思いますので。
そうですね。
ぜひぜひ皆さん
そんなになんだろう 売り込むわけではないですけどね。
まあまあまあ、あの、聞いていただければ、こう、嬉しいなという面でね。
うん。
はい。
うん、
思ってますので。
まあ、でも結構アクセスはね、それなりにあるんだよね。
うん。聞いてくれてはいるんですかね。
まあね、何人かの方々は聞いていただいてるっていうのはあると思いますし。
現在登録、あそこを登録してくれている方は7人ですね。
まあ、あそこの範囲内ですけど、iTunes から登録すると別カウントなので、
はいはい。
あの、完全カウントではないですしね、よく、はっきりとは言えませんが。
はい。
はい。
まあ、あの、聞いてくださっている方が、まあ、一人でもいらっしゃるということで、
うん。
またね、どんどん、楽しいお話、話題のニュースとね、ネタを題材に、ティードリンキングトーク
を。もっと我々は、こう、はい、回を重ねるごとに、
そうですよ。
まあ、より面白くなってくはずですよね。
楽しむ、うん、ティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組ですから。
うん。
え、それを目指して、いろんなね、
駆け上がっていくという。
そうですね、駆け上がって、楽しませていこうと思いますので、
はい、
皆さんぜひよろしくお願いしますということで。
はい、次回の配信は、この配信が9月10日ですかね。
はい。
そうですね。
はい。
9月10日なので、
うん。早いもんですね。はい。
次回9月20日ですかね。
うん、20日ね。そうだね。は
い、もうそれで2ヶ月。また増刊するかもしれないですよね。ま
あ、そうですね。
ああ、そうですね。
9月20日にやるかもしれない。
タイミングを見計らいつつ配信しておりますので。
うん。
ええ。まあまたリクエストがあればね、その、更新頻度も、
はい。
上がるというね。
うん。
ことになると思いますけれども。はい。その時はまた、聞いてくれるかな
言わないよ、
はい、あの、声が聞こえ
た。こちらだけでも言おうぜ、それ。
あの、聞いてる方がこう言ってくれれば。
ああ、一人ごとみたいな感じになるわけですか。
いや、今、声聞こえましたよ。
うん。
あ、聞こえました。
方
俺もうっすら聞こえたの。
聞こえました。
聞こえました。
はい。
はい、
ああ、今日帰ってきてよ。
まあ、そんな感じで。
はい。それではまた次回お会いしましょう。
はい。
お送りしましたのは私、うままと、
ホネストと、
グリーンティーでした。
さよなら。
ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。